西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、おいしいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。昨日は春分の日、お彼岸の中日だったんですよね。暑さ寒さも彼岸までとか言うけど、なんか今日寒くないですか？暑いっていうのはもう本当にあの熱戦の繰り広げられているあの高校野球の甲子園だけかいみたいな感じなんですけれども、ブツブツ今日も言っておりますが、さあ、奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんの担当でございます。西尾先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
西宮のお祭りとか、はいはい、地域の年中行事とかいろいろご紹介いただいているわけですが、はい、今日は春の、
はい、
ね、
もうあの、華やかなあのお祝いムードのお話を、うん、しようと思います。
特に祝い事、
祝い事ですから今日のサブタイトルは、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
というわけでね、西尾先生のメッセージもお待ちしておりますので、どんどんお寄せいただきたいと思います。さあ、リスナーさんからメッセージいただいてますよ。いつもありがとうございます。ホルルンさんです。3月も半分を過ぎ、真っ先にやってきてほしくない花粉がやってきて春を感じてしまう残念感。それでもやっぱり春ですよねって。今年どうなんです、ちょっと花粉ひどいんですかね。
あ、もう非常に多いと、いうふうに天気予報ではいつも真っ赤になってますね。
なんか皆さん辛いとか言うとありますけど本当にお大事になさっていただきたいと思います。さて、春の行事といえば、幼稚園の頃に体験したお釈迦様のお誕生日を祝う花祭りが忘れられません。とにかく甘くて美味しいお茶の甘茶が飲めるという行事ということだけが思い出の中で一人歩きしています。今夜は西尾先生のご登場で民族行事のお祝い事がテーマですよね。地域に根付いたどんなお祝いをご紹介いただけるのか楽しみに拝聴させていただきますといただきました、
はい、いつもありがとうございます。はい、
ただこのあの花祭りは、
はい、4月8日ですね。
はい、あの、ちょっと先。
もうちょっと先。
はい。
はい。で、ただ、あの、この後もちょっとお話しするんですけども、うん、あの、新月、いわゆる、新暦と旧暦という、はい、まあ、あの、言葉は皆さんよく聞かれると思うんですが、
はい、
あの、花祭りっていうのはね、ちょっと地域によると、旧暦、の4月8日。だから、だいたい一月遅れの5月8日に行われるところも結構あるんです。
う
ん、はい。それはまだね、うん、次、あの、お話、ちゃんとキープしときますので。
ぜひ。
はい。
でも、あんまり甘茶って美味しいというようなイメージが私にはないんですけど。
あ、すいません。私にはあまりございません。
まあね、なんか、あの、それ、人それぞれやっぱりイメージとして残っていくものがね、はいはい、あったりするんだと思うんですが、さあ、今日は、西宮の民族行事、祝い事、はい、健やかに大きくなれと題して、まあ、誕生祝いから始まって、はい、初節句、厄除け、厄払いなど、健やかに一生を過ごせるようにとの願いを込めて行われる、まあ、あの、民族行事、
はい、
というんですか、
はい、
人生、
そう、あの、人の一生にわたって、次々と行事を行っていきますので、うん、はい、人生儀礼と。
おー。
いう言い方、あの、まとめて、うん、あの、そういうふうに言います。
なるほど。
はい。
その人生儀礼について、はい、いろいろと解説をしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さて、その人生儀礼。
はい。
一番最初に来るのは、
あの、人が生まれたとこから行くとですね、あの、出産、出生ですね。出産はお母さんの仕事なので。
子供から言えば出生。
出生、はい、はい。で、そこからまず始まっていって、うん、まあ、行事としては、あの、お七夜、7日で、あの、まあ、昔だったら名付け。はい、ですね。それがあります。今、出生届14日なのですけれども、うん、まあ、だいたい7日をめどに、かつてから、あの、昔から名前をつけるっていう、その名付けの儀式っていうか、のがまずあって。 て、はい、で、30日とか、前後で、お宮参りですね。氏神さんにお参りに行く。
うん、そうなんですか、30日ぐらいで
前後、はいはい、そうです。
ちょっと意外と早いんですね、
はあ、昔はね、ちょっとね、男の子と女の子で、はあ、日付が違うのもあるんですけども、まあ、大体30日前後、まあ、自分の村、まあ、昔の言い方をすれば、自分の地域の氏神さんとこへ行きますので、遠くには、もともと行かないんですけども、で、おばあちゃんが抱いてですね、なんで、派手な柄の着物をこう、かぶせてやって、で、地域の方にね、ちょうどその背守りって言って、その赤ちゃんの背中のところに紐があるので、ね、そこにね、お守りとか、お祝いの金封をぶら下げてもらったりとか。
金封？
はい。お祝い金の袋、ご祝儀
ですか。
はい。私も西宮で調査してるときに、はい、ナマゼの、うん、高台神社で、やはりお宮参りがあって、で、抱かれた お子ちゃんがですね、うん、背中にお守りとかいっぱいくくりつけてもらって、うん、
はい、
で、お母さんもお父さんもじいちゃんばあちゃんも、ニコニコ顔のお宮参りを、うん、はい。
なんか本当に原点です ね、 ですね、本当にみんなでお祝いっていう ね、 、はい、なりますね、地域の人たちもみんな一緒に、
はいはい、で、それが済むと今度はね、桃花、ね、100日のお食い初めですね、最近やったら、そういう言い方を。
はい。
はい。ね、まあ、まだね、3ヶ月ちょっとなので、離乳食って言ってもちょっと早いんですけども、うん、食べるまでだけもさせるしみ、ちいちゃいね、子供用のね、お膳セットがあるんです。
はい。
ももかのお食い初めセットっていうのね、はい、ままごとみたいなね、そんなも特別にあったりとかしますので、やはりね、子供はこう順番にやっていくんですね。で、なぜかというと、やっぱり今と違って医療 の、 やっぱり技術というか機械も少ないですから、もちろん出産だって命がけですよね。
そうですよね、う
ん、で、産婆さん家で生まれたりとか、うん、で、してもやっぱりうまくいかなくて、お母さん亡くなったりとかね、子供亡くなったりする場合もあったでしょうから、で、しかもその新生児医療っていうのはもう全然今レベルが違いますので、はい、やっぱりね、子供の致死率っていうのはかなり高かったですね。なので、お墓なんかに行く、もう西宮の山口とかあんなところでも、もうかつてのお墓であれば、子供だけ別に埋めるとかね、土葬やった時はね、やっぱりそういうかわいそうなこともよくありました。で、やっぱり不安定なので、うん、で、地域によると、子供はね、7つまでは神の子、神さんの子、
うん、
が神さんからお預かりしてるっていうね、
はい、
言い方もあるんです。なので、七五三を、まあ言ってみたら住むことで、やっと人の子というか、神様の、庇護から一人前なっていくっていう、まあ、言い方もあるんですけども、
なるほどね、
まあ、それぐらいやはり、子供は順調に育ってもらうっていうのがね、うん、やっぱり、大変のことだったので、なんか、重ねてお祝いをしていくわけですね。
ああ、そういうことなんですね。
なんか、初誕生やって、うん、で、初絶句ですね。なので、先月ね、博士課さんのお話がありました。お雛様飾る話ね。は
い、南條原さんからね、はい、いろいろ話伺いました。
ですね。はい、ね、それはもちろん、家族にとっても大変喜ばしいことですので、うん、張り込みますよね。
新調するんですよね、やっぱ子供さんのために、はいはい、お雛様、はい。
ちなみに増井さんのお雛さんって、すごかったんですか、
はい、うん、いや、そんなすごくないんです。まあ、みんなね、段飾りとかだったんですけど、はいはい、うちはね、ちょっとモダンな感じ。なんかね、本当にちょっと大きいね、熱帯魚の水槽みたいな、そんなガラスケースに、はいはい、入って、うん、真ん中にね、お雛様、お代理様は
二人
あるんですけど、なんかね、ちょっと段違いみたいなところのね、ちょっとガラスのね、こういう棚のところにね、三人官女がいたりね、
はいはいはい、
右側には五人林がいたりとかね、
はいはいはい、
なんかめちゃめちゃイレギュラーな飾り方のあれだったんで、
はいはい
はい、友達遊びに来たら、へえ、こんなんねや、面白いなとか言われたことがありました。
はい、はい、失礼ながら、増井さんのお年では、めちゃめちゃハイカラな。
そうかもしれないですね。はい、だってなんかね、段飾りだと、はたきかけなあかんし大変やし、これやったら上シャッと拭いたら、ガラスケースやし、いいし、とか言って、はいはい、うちの母が、
はい、なかなかお母様喋ってらっしゃる。
手抜きしたかったんちゃいますかね。ね、今でこそ変わり身とかね、いろんな面白いのがバラエティ豊かに
出ますのでね。
ね、ありますけど、はい、昔はやっぱりもう本当にオーソドックスな段飾り。
はい、7段ですよね。で、あの、こう、西宮でも古いあの写真を探していただいて、うん、で、拝見をしたらですね、その時はね、7段じゃなくて5段やったかな。で、でも、あの、一組だけではなくてですね、うん、もう一組あったり、はい、で、新郎さんだけの二人の分まであったり、はい、で、あの、おひなさんだけじゃなくて、うん、その近くに、あの、抱きかかえるのは市間さんっていうね、うん、市間人形、市間さん、市間さんって言いますけど、で、それ以外にも日本人形ですね、ガラスにケースに入ったあの、藤娘さんだとか、ちょっと洒落たお家やったら、あの、ガラスケースに入ったあの、バレリーナさんとか、
もう、あるだけ並んでんのいう感じですよ、ね。
そ
う
そ
う、
そんなもんなったんですよ。やっぱり、そうなんです。市内に残ってる写真を見ても、はい、とにかく家中の人形が全部出てくるんです。
おー、賑やかででも。賑やかでね。いいですけどね。
はい。ね、はいはい、で、しかも、そのすぐ横にはね、うん、黒い着物の天神さんって、いわゆる菅原の道真ですね。の天神さんの人形もいたり、掛け軸もあったりするんですよ。ちょっと不思議でしょ？
不思議です。
はい。で、ちょっとじゃあ解説してみますね。はあ、で、おひなさんっていうのは今の新暦で言うところの3月3日ですね。はい、で、これ、新暦という言葉が生まれたのは明治に入ってから、うん、っていうのは、江戸時代の、明治の初めまではですね、お月さんの満ち欠けを中心とした、太陰太陽暦で、それを旧暦と言います、はい。で、明治に入って西洋諸国と付き合うために向こうのいわゆる、暦の方法を取り入れますので、そこで入ってきた暦に変える政府としては変えるんですけども、それ新暦と、ね、はい、やっぱりその生活人々のこの、日本の四季に合わせた生活感から言うと、うん、そこで旧暦って言われた方がしっくりくるんですね。田植えの時期だとか、うん、お花が咲く時期だとかっていうのがしっくりくると、で、なので民間の人々っていうのはそのすぐに政府が新暦にせえと言われたところで生活がねそうにはならないので、うん、旧暦が残るんですね。ところが、はい、旧暦っていうのは月の満ち欠けで計算しますから、今日が何月何日っていうのはね、そのいわゆる暦っていうのを繰らないと、
うん、
よう分かれへんようになってくるんですね。で、そこで日本人というのは上手なので、はい、だいたい1ヶ月ぐらいずれるんです。なぜかというと、その退院歴っていうのは29か30日の、月の満ち欠けで一月決まっていきます。
はい。
で、今の新歴っていうのは30日と31日で決まってますから、1日2日がずれるわけなんですね。うん、で、それがずっと積もっていくので、日付を読むのが難しい。
はい。
で、でも大体一月遅れてるから、うん、うまく中を取って、うん、いわゆる月遅れ、一月遅れという、はい。暦の考え方を編み出すんです。
おー、なるほどね。
はい、はい、はい。
結構合理的ですよね。
合理的なんですね。うん、はい。で、そしたらもう、今、使えと言われている新しい暦から1ヶ月、足し算すればいいわけですから、うん、はい、よくわかりますので、それで対応するんですね。で、民間のそういう行事は何月何日にするもんやっていうふうにやっぱり決まってます。年中行事っていうのはその日付でやる行事なので、でしたら、新暦でやるのと、旧暦でやるのと、一月遅れでやるのとはこんがらがったわけですね。
はい、はい。
でも、新暦でやると、例えばこの3月、おひなさんだと、桃の節句って言いますね。で、桃の花がいるんです。お供えするために、
う
ん、
はい、
でも今の暦の3月3日じゃまだ桃の花寒うて咲いてないんですよ。
ですよね、
はいはい、ね、ちょうど一月遅れの4月3日ぐらいになると桃の花も咲きますし、うん、まあ、桜もちらほら来る時なので、で一月遅れでした方がお供え物が揃いますのでね、
うん、
で一月遅れで行事をやっていくっていうことが編み出されていくわけですね。で、地域のおひな祭りも新暦の3月3日からおひなさん飾るね、いつから飾ろうかっていう時に、うん、3月3日の新暦ぐらいをめどにして、で一月遅れの4月3日まで飾ると、
はい、
で、まあそれが過ぎたら片付けようっていう風になるんですけども、うん、はい、そうしたらその入れ替えの時に5月5日の男の子の節句の分と、まあ、入れ替えたりするんですね。
あ、 そうか、うん、4月3日までおひな様で、はい、もうじゃあ5月のちょっと前倒ししといたらちょうど入れ替え
で、
はい、
そこで入れ替えが効くという。
おー、なるほど、
はい、それがまあ今風の考え方なんですけども、古くはですねやっぱりあの男の子女の子の区別なくですね、やっぱりその時期にお祝いするっていう感覚がありますので、女の子用のおひな様であの家中の人形類を一緒に飾ります、はい、で家中の人形といえば男の子の節句の人形も人形ですから、はあ、一緒に飾ってあるわけです
よ。もうそこで登場してるんですね。
登場してくるんです、
はいはい、
なんか古い写真を見ると、うん、おひな様段飾りの豪華な段飾りのちょっと端っこですけどさすがに、はい、あの黒い着物の天神さんがいたはるんですが、
ほう、天神さんっていうのは男の子の節句に、はい、
まあ、送られる。
あ、はい、
あの衣装をつけたものもあります、うんうん、で、天神さん以外にもあの金太郎さんとかね、
はい、
あの桃太郎さんとかね、
うん、
でいろいろあるんですけども、はい、であの西目でも山口とかそっちの方に行きましたら、衣装をつけたあのひなあの天神さんだけじゃなくて、うん、これ丹波市にあの作ってる、まあ、産地があるんですけども、土人形の、うん、あのいわゆる今でいうとこの郷土玩具っていうあの部類に入るものですね。土人形のおひなさんがてか男の子の天神さん人形っていうのが割と出回っていまして、衣装をつけた人形より安い買ったので、
うん、
割と出回っていまして、であの渡取息子さんとかできると、まあ、親戚だけじゃなくてねその地域のあのこう近しいお家なんかが、うん、あの送りますので
大
き
なお祝いとして、
そうなんですよ。だから大きな家のあの跡取り男の子さんやったら、
はい、
4体も5体も
あっちからもこっちからも、
はい、いただく、
はい、
あのやっぱりお年寄りにお聞きしたら、あの子供の頃に床の間に天神さんが5つも6つも並んどって、
うん、
でそれちょうど頭取れるから、うん、取ってなちょっと転がしてなっていたずらしとったとか言って、
ああ、
はい、で鼻もげたとか、
うわちゃあ、それやっぱり土のものだったらね、はいはい、壊れますよね、
そうなん
ですね、乱暴に扱うと、
はい、でも子供はね、そんな言ってるし、ちょっと背中に落書きしてなとか言って、まあそれもまあその地域の風物詩と言いますか、
まあでもあの近い存在みたいな感じもあって、
うんうん、
ね、いいですよね、
はい、そうなんですよ。なんかそうやって家の中は飾りますね。で、で、地域の、やっぱりこれ、各お家のお祝い行事なんですけども、でそれ以外にも、子供たちがね、集まってね、する行事があったんです。で山雪とかね、野雪とかいう言い方をするんですけども、お弁当を作ってもらって。で、海苔巻きとかね、普段の食べへんごちそうな卵焼きとか、
はい、
びっしり詰めたお重を持たせてもらって、子供たち、まあ、大人も何人かはついていくみたいなんですけども、子供たちが、連れ立って、山行って、うん、で、日がな、遊んで帰ってくるっていうね。
へ、
そういう行事がね、昔の報告書を見てると、下大市とか、門戸とか、壇上とか、いろんなところでね、やっぱりその山行きっていう行事がね、あって、これも子供たちにとってはもうとってもね、楽しみな行事やったみたいです。
これもじゃあちょうどおひな様の頃、3月。
そうです、そうです。
4月ぐらい
ですか。はい。だから月遅れなんで、4月。4月、はい。
ああ、なるほどね。
はいはい、でも、まあ、戦後はだんだん3月と4月3日っていうその月遅れのおひなさんが、まあ、幼稚園とか特にね、新暦であるので、
うんうんうん、
やっぱりちっちゃい子にとってはなんでうちと違う、幼稚園でやって、習ったことと違うとかいう話もあったりするし、
うん、
旧暦とかの感覚がだんだん薄れていくので、
うん、
やっぱり新暦でやるようになって、で、山雪も、やっぱり昭和30年ぐらいを最後ぐらいにね、
はい、
もうされなくなって行ってしまったんです。
ああ、そうなんですか。うん、それに関東と関西では、ちょっとなんか関東の方が早いというか、
は
い、
い
わゆる新暦で、きちっとおやりになって、え、まだやってないのみたいに
そうそうそう
関西で言われたりしたことがあったんですが。
はいはい、特にね、お盆がね、
はい、
そうなりますね。
お盆ね、そうですよね。
はいはい、でもこの地域の中でも、同じ地域の中でも、新暦と旧暦と一月遅れっていうね、
うん、
やっぱりそれでこう、行事が行ったり来たりっていうのは、 もちろんあったみたいです。
何回も楽しめたら楽しいかもしれない。
それが一番かと
思いますけれどもね。はあ、なるほどね。で、春が、はい、まあ、そんな行事があります。はい、
で、初節句やって、はい、で、男の子の初節句もやって、はい、で、ちょっと子供が落ち着いてきて、うん、で、七五三やって、で、うん、ね、今度どう何するか言ったら、うん、女の子やったらね、13参り。13歳、数えですけどね、13歳の時に、国蔵菩薩っていう、知恵の仏さんのね、はい、お祭りされているところに参るといいっていうふうに。
なんか、牛がこう飾ってある、あれですかね、国蔵菩薩。
ああ、そのとこもありますね。有名なのはね、京都の法輪寺さんっていう、坂野にあるんですけど、はい、この、西宮からもね、結構お参りに行っておられたようです。
うん、あ、そうなんですか。
記録に残ってますので、うんうんうん、で、まあ、女の子で、ちょうどその時に、まあ、着物がね、大人の着物へ変えていく時期でもありますので、うん、まあ、女の子の成人式みたいな感じですかね。
へ
え、はい、15はね、男の子は15でね、元服とかね、成人式とか言いますけども、女の子はそこで、まあ、成人式みたいな形になりますね。はい、
もうかなり大人の
もうね、はい、
見なされるぐらいの、
まあ、それが済めば嫁にも行けるぐらいの、うん、勢いやったみたいです。
昔はね、うん、本当に若くてもね、
はい、ありましたのね、
したりとかね、ありましたもんね、うんうん、
で、まあ大人の踏んできて、うん、ただもう目の前ですね、今度厄年、一気に厄年きます。
厄年ですか。はい、
厄払いしとかないとね、
うん、
うん、まあ女性男性ね、それぞれ厄年があって、で、まあ、西宮はやっぱり、モンドさん。
ねえ、モンド薬人さんがね、うん、身近にあるから。
ありますね。
はい。
で、厄年で農家もね、毎年、正月、1月の、薬人さんに行かれて、うん、ずっと薬落としをされていって、で、厄年の時はまたこれ、特別な、お参りの仕方があるんですけども、
ほう、
うん、ね、長いものをもろたらいいとかいう。でね、男の、男性の場合はね、おばくれふんどしって言って、まあ、親戚のおばさんからね、ふんどしもらうんです、長い。
おばさんから。
はい。だから、長いもんもらうと、長生きできるってお祝いとしてもらうっていうのも、うん、そういう地域もありますし、
はい、
で、女性の場合は帯締めもらったり、七色の帯締めもらったりとか。
七色のっていうのをね、はい、なんか聞いたことあります、
は
い、
ありますね。
はい。
うん、ね、うん、まあ、このあたりも含めて、やっぱりよくお参りされたときは、男性の場合は、金日橋。
はい。
銀色のね、あれをお納めして、で、受けてきてっていうね、厄年のお参りの仕方があって、
うん、
宝塚の清洲光神さんなんかね、いっぱい火箸がお供えされてますので。
なるほどね。うん、それは男性の、いわゆる翻訳。
翻訳の時の。
42歳。
はい。
の時に、
そうですね。
そういう行事を行う。
はい。
は
い、はあ。まあ、ちょうどの厄年って、体調が変わる時なので、
うん、
まあ、それに用心するという意味も、まあ、実質的なところではあると思うんですけども、まあ、それで、ちゃんと厄を払っておくと、良いことがあるぞと、我が身が良くなるというね、いろんなおまじないというか、なりますので、まあ
ね、女性の場合は33なんですよね、
はいはい、そうなんですね。
ねえ、で、まあそれがまあ翻訳と言われて、
はい、
その他にもなんか役は、
はい、
もうちょっと
最近ちょっと増えて
とかでもあるとか、はい、
増えてます、増えて、神社行くためにあれ役が増えとるなと思って。
でもなんかおぜんざい炊いてどうとかとかっていう風習も、
はいはいはい、
あれも厄落としですかね。厄年ですね、
うん、
は
い、おぜんざい炊いて振る舞う、
うんうん、
周囲に振る舞うですね、はい、私の主人もそれでおぜんざい振る舞った、はい、職場 で、
はい、
確かしてたと思います。
もう、じゃあ、その本当にいろんな団体の中で、そういう振る舞いを、はい、なさって、こう、役を落としていくという。
は
い
は
い、
振る舞うということは、うん、言ってみたら自分の役を他の人にも、うん、まあ、手伝ってもらうというか、
あ、
軽く済むように。
はいはいはい。
っていう、まあ、意識もあると言われてますね。
うん、
だからこれは割とあの広く広まってるので、この地域だけ独特っていうのは、まあ、西宮ではあまり言われないんですけども、あのところによったらその厄年になった時に、同年の人たちが、はい、お金を出し合って神社の上りを建てたりとかね。
へ
え、ね、それなんとか年生まれの男女言うて、こうちゃんと名前がついてて、厄、はい、年になったらそういう、お供え物、特別なお供え物をしたり、うん、お祭りの中で特別な役割をさせてもらったりとかね、いうのはそれぞれやっぱりありますね。
ねえ、そういうのが本当にやっぱりずっとね、残っていくといいなと思いますし。う
ん、まあでもね、なかなか煩わしいこともあるかもしれません。うん、でも ね、気持ちの問題。まあこういう、うん、あの、ね、民族行事の話をしていると、あの、まあ中にはですね、迷信やろっていうみたいなね、言われ方もするんですけども、あの、さ、確かに、あの、そういうふうに言い伝えられてきたっていうことが、うん、ほぼそうなので、それに科学的根拠あるのかっていうふうに突き詰められると困るんですけど、でもその地域が、その地域の立地条件というか、生活の、やっぱり、あの、一つのシステムとかリズムとかいう中に、その行事っていうのは、あの、位置づけられていますので、うん。だから、西宮ってあの、海からね、山口の山の方もね、随分南北が長いので、はい、それぞれの地域で、いろいろと違うと思うんです。で、あの、なまず山口から向こうになると、やっぱりあの、丹波とか、三田とか丹波、北節ですのでね、そっちのつながりの、やっぱ深い行事っていうのが残っています。しで、ところが、では、こちらの海に近い方であれば、あの、西宮年中行事とか報告書あるんですけれども、それを見ていたら、やっぱり街中は街中なりの、いろんなお付き合いの仕方ですね。で、かといって全部町ではないですから、あの、農村部もありますので、それぞれの特色のあるね、行事が、伝わっていますので、そうしたこともですね、あの、こう、知っておいていただけると、まあ、こういう、こう話するときにね、あの、聞いていただいて、そんなこともあるんや、っていうふうに、あの、思っていただけると、こう、一年間ずっとね、いろんな行事をお話ししてきましたけれども、いいかなと思いますね。
なんか生活の彩りみたいな、はいはい、ね、はい、そんな感じですよね。はい、さあ、今日は西宮の民族行事、祝い事、健やかに大きくなれ、と題してお話を伺っています。後半もお楽しみに。
はいはい、桜FM
西宮再発見。今日は民族学研究者の西尾よしみさんをお迎えしてお届けしています。西宮の民族行事、祝い事、健やかに大きくなれ。
はい、大きくなりましたかね。
ね、大きくなりすぎたみたいなこともあるかもしれませんが。いや、
それは我が身に済まされる。
あのね、きびだんごさんからメールを頂戴しましたよ。今日の旧暦と新暦の考え方が明治からというのも、ある意味でこれも文明開化とも感じましたねって。まあ、そういう。
もう、
まあ、
そうなんですよ。もう間違いなく文明開化ですね。
そうなんですかね。はい、やっぱり、あの、欧米と同じような。
そう、あの、文明開化というとね、残儀で頭やなやかんで言いますけども、はい、やっぱり庶民の暮らしに直撃してる文明開化ですね。
うん、ああ、なるほどね、うん。今日のお話の中で、7歳を過ぎたら神の守りから離れるというお話を聞いて、以前野球の楽天の監督時代に野村監督がよくマー君神の子と言っていたのは、田中将大投手はそれだけ野村監督から見ればマー君7歳ぐらいで可愛い可愛いというんだったんでしょうかね。どうなんでしょうか。
ちょっと違うような気がせんでもないんです
が、まあ、違う神の子みたいな、
はいはい、神からの偉大なるものを授かったこ
と、まあ、ギフテッドっていうかね、
はい、そういう意味ではないかな。はい、
まあね、すべてのね、子供たちが多分神の、なんかそういうね、はい、ギフトをもらって生まれてくるわけですけども、ね、その中でもとびっきりの、
はい、ね、きっとね、とびっきりなんでしょう。だと思います。
ね、私はもうすべての厄年は終わりましたが、今日のお話を聞いて、もう少しちゃんとお参りをしておけばよかったなと反省もしています。っていう、きびだんごさんでございますが、そうですよね。まあ本当になんか昔からのこういう言い伝えだったり、はい、こういう 伝統行事っていうのはなんかいろんなやっぱり意味があってのことですものね。
そうですね。以前にもお伝えしたような田んぼをね、耕していくのに、はい、まず、種を、水につけてって、順番にやるんです。田んぼを起こしていくんですけども、一回だけ豊作祈願やった終わりではなくて、何度も重ねてお願いをしていく。で、無事収穫できたら、ありがとうっていう感謝のものをするっていうふうに、やっぱその、なんていうか、暮らしのリズムになってるんですね、うん、だから田んぼに関するような儀礼っていうのは暮らしのリズム、一年一年の暮らしのリズムですね。お米は一年に一回しか実りませんから原則、なのでそれが生活サイクルになって、で人生儀礼というのはその人が生きていく上でのリズムなんですね。
なるほど。
ね、自分その人自身のその、体の調子成長に見合う形で、その無事なさらに次の段階進めるように促す行事っていう風に考えていただけると、こうやらなあかんのはしんどいっていうのはあるんですけども、それなりにこうやったらええああやったらええっていうか、逆にこうやったらあかんああやったらあかんっていうね、はい、のもかますびしくもあるのですけれども、やっぱりその人が一生が過ごしていく中で、リズムというかタイミングというか、それに合わせた行事がねやっぱり重なっていくんですね。で、それが、全うできたら、なくなるので、今度は、お葬式とかね、順番にまた、またありますのでね。はい。生まれてから墓場までありますから、
まあ、そういういろんなこうドラマみたいなのがあるという、はいはい、でもそれは本当にやっぱり、いろんな意味で理にかなったものだということが、ね、はい、なんとなくこうやって見て教えてもらうと分かってきますね、はい、
そうですね。でその地域にまたそれがアレンジされて独特のお祭りの仕方であるとかっていう風になっていきますし、それがまあひいてはお楽しみになったりもね、はい、します。先のお前菜の話であるとかね、する側にとっては役をちょっとずつ引き受けてもらう、振る舞うことで引き受けてもって楽になろうという、はい、意識ももちろんありますし、でその年を無事迎えられたお祝いだから、病気してたらできませんからね。
そうですね。
元気だからこそできるっていうね、いうところもあると思います。
いろんなことのお裾分けでもあるということなんですね。
プラス季節を楽しむという
。季節を、はい、そういえばね、季節を楽しむ行事とかっていうのも、ここからね、桜が咲いたりするといろいろと出てくるわけなんですが、
そうですね。
ねえ、
今年は梅が遅かったですね。確か。
そうなんですね。うん、そう、なんかだから、梅林のなんかオープンがちょっと伸びますみたいなね。はい、もうちょっと開けときますみたいなことをおっしゃってたっていうのは、やっぱりそれが遅かったってことですか、
開花が。と思いますね。ね、だからもう今は桜が待ち遠しくて。
ねえ、本当にどうなるんでしょうね。ね、
花見といえばね、はい、やっぱり醍醐の花火で、豊臣秀吉が大きな花火の縁を張ってっていうのがありますが、今私たちが一番よく見るソメイヨシノっていうのは、江戸時代の後半にね、いわゆる交配をされて品種改良して、できた桜なので、はい、一気に広がりましたし、はい、花が塊なのですごく見栄えがする桜なのでね、広がっていきましたけれども、まあ桜ばっかり見て上見てポーッと歩くんじゃなくてね、また その違う楽しみ方も、花の下の違う楽しみ方もねありますのでね、はい、体験してみていただけるといいと思います
ぜひみやびな、
みやびな
花のめで方もしていただき、はい、でも雅といえばですね、はいはい、本当にその平安貴族なんかも、はい、随分と雅なこういろんな年中行事を重ねてきてるんですよね、はい
は
い、
そうですね。
前回の、
ねうん、去年の大河でものありましたけど、
光る君へ、
はいはいはい、
はい、見てました。は
い、で、
は
い、ちょっと恋のさや当てじゃないんですけども、庭でね、水がチューと流れてくる、ちょろちょろと流れてくるところに杯を浮かべて、はい、それが前に来た人がそこで一首歌を読むって。
もう大変ですよね、昔の人は。はいはい、
で、それがうまくね、やれると評価が上がるし、うまく返せんかったら、うん、何よあの人、みたいなね。なっちゃうしっていう。
はいはい。
これがね、水が、シューとまっすぐ流れるんじゃなくて、うん、こう、 あの曲線というか、あの、こう曲がり曲がりで庭の中にこう流れていくんですね。で、水が曲がりながら流れていくから曲水っていう。
はい。はい、曲がる水とか。
曲がる、はい、ね。曲水の縁っていう、やっぱその平安時代の貴族のね、たしなみですね。はい、まあ、もちろん歌を読みますので、で、それで、そういうね、なんあの、春のお遊びというのが、はい、あの、ある。で、その行事があったんですけども、今もね、うん、あの、実は西宮でもされてるんです
よ。ねえ、なんか、随分、はい、あの、前から、
はい、
あの、
もう30回超えてると思うんですが。
ね
え、うん、
でこれあれなんですか、中国でも、この曲水の宴っていうか、はい、曲水の宴っていうのが行われてたんですか、
はい、まあ、これと同じようなことはあったみたいですね。はい。で、あの、西宮は酒の町なので、うん、で、そこの友好都市で、あの中国の商工市で有名な商工市と友好関係を結んでますから、はい、で、そこを記念してですね、向こうで、あの、やはり漢詩で歌われている場面を、映した、お庭をまず作って、で、商覧って言って、まあ、その物語に見合う、はい、あの、あずま屋とか小さいのを作って。
あの、北山緑化植物園の中にあるんですよね。
そうなんです。で、その、それそのものはね、もう、はい、あの、随分時間が経つのでね、あの、まあ、倒壊じゃないな。更新されたというか、はい、なんです。また、あの、牧歌亭というね、あの、建物がちゃんとありますので、うんうん、そこでやっぱり曲水の縁をね、西の宮でもされています。
はい、ね、あの、はい、雅な、あの、十二人絵だったりね、はいはいはい、あの、そういう装いで。
そうですね、は
い、
あの。京都でもされるのは、もう平安町なので、十二人絵とかが中心なんですけど、あの西の宮はその、商工市との友好関係ありますね。はい、中国系のお洋服っていうか、うん、あのと、十二人と、だからもうその特徴のある行事としてね、あの残されていますし、
はいはい、今も行われてるんですよね、は
い、どうやらあの私の情報によりますと、はい、明日らしいです。
明日ですか。まあそうですか。じゃあ、はい、もしよろしければ、
はい、あのホームページがありますのでね、うんうん、あの見ていただくと時間とかも出てくるとは思うんですけども、はい、はい、なんかちょっと耳寄り情報で、
ありがとうございます。
はい、お天気がね、いいと、お天気良さそうかな。明日は
ちょっと暖かくなりそうですしね。はい、でもまあそういうね、いろんな行事が行われてくると、あ、春やなっていう気がしますけれどもね、はいはい、本当に。やっぱりその人生儀礼も含めて、はい、なんかその本当に人生の瞬間中と追いながら、
はいはい、楽しみながら。
ねえ、はい、ぜひぜひ、もう4月になれば、お花祭り、花祭りもですか？
あ、花祭りね、先ほどのホルルンさんのあの、はい、ね、はい、のありましたように、はい、また順番に、あの、行事は繰り返される。年中行事は、その年の、その時期の、その日にされる行事が毎年繰り返されるので、年中行事です。
うん、ああ、なるほど。しかも、4月1日からは、年度も変わりますし、はい、なんかそこで一区切りみたいな。
まあそうですね。ね、はいはいはい。
まあ西の宮は100周年を迎えますし、ねえ、まあ、いろんな意味で今年の春っていうのはなんかちょっと心に残る春になりそうですね。
そうですね。
さあ、ということで次回西尾先生の登場は奇数月の第3金曜ですので、5月の16日。はい、ということになります。ちょっと先ですけど。
そうですね。はい。引き続き、あの、はい、いろんな行事であるとか、うん、その行事の意味をですね、はい、お知らせできればいいなと思っております。
あの、次回はね、はい、五感で楽しむ西宮、はいはいはい、味わいと題して、はい、西宮で親しまれている、または、あの、かつて親しまれていたという食、はい。についていろいろご紹介いただけるそうですが。
そうなんです、ね、うん。あの、感じるという意味では、日本人間のこう、いろんな感覚、五感がありますので、まあ、それをこう、順番に、こう、テーマを作りながら、ご紹介したいなと思います。今年は割と何月何月っていう話だったので、はい。ちょっとこの季節が飛ぶかもしれませんけれども、はい、あの、こう、楽しみながら、あの、感じていただけると。
美味しいものも紹介していただけるのかな？
ああ、頑張ります。
よろしくお願いいたします。はい、そして、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。来週3月の28日は、能楽師の吉井元春さんをお迎えして、能への誘い。 の西宮を知ろうと題してお話を伺っていきます。先ほどもね、お知らせしましたが、というか、西宮市は4月1日に市政100周年を迎えるんですが、はい、4月の20日の日曜日に、アミティベーコムホールで記念式典が行われます。で、その前夜祭として、4月の19日の土曜日の午後6時半から、現在はあまり一般的には上演されていない能西宮が復活上演されるんですね。で、そこで来月は能西宮の見方、楽しみ方を教えていただこうと思っています。どうぞお楽しみに。というところなんですが、このやっぱりね、久しぶりに上演されるという能、
はい、難しいと思いますね。こう、役者さん同士のね、掛け合いとか、間の取り方とかね、もうそれぞれやっぱりやってないと分かれへんところってきっとあるでしょう。前のちょっとお仕事でね、そういうの復活するっていうのにちょっと関わったことがあるので、大変やと思いますけれども。
はい、そうですか。でもまあ、西宮をテーマにしたというかね、はい、そういうのがあるということも、多分ご存じない方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、私も存じ上げなかったんですが、そうなんや、どんな西宮が描かれてるのかななんて、ちょっと楽しみですよね。
そうです、はい、楽しみにしております、
はいはい、ということで、来週はお届けしてまいります。いやいや、なんか本当にちょっとずつこう季節がね、変わっていくのが、まあ、なんか今年はちょっとあまり早い時期にわーっと暑くなったりして、はい、このまま行くのかと思ったらまたキュッと寒くなったりとかっていう、はいはい、でもこうやって春が
着実に進んでいると思います。
弥生さん月、はい、4月は渦月
渦月ですね、
ですね、
はい、
こういったなんか雅な呼び方もいいななんて思いますのでね、はい、
その辺もまたね、季節ごとの月ごとのいろんなの季節感っていうのを含めて、はい、ご紹介したいと思います。
はい、西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。今週は西尾よしみさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた。